聞いていただきましたのが、榊原社長の退任コメントといいますか、事情説明でした。非常にまあ、企業買収というのはデリケートな部分もあり、情報公開できない部分というのは、当然守秘義務契約も結びますので、喋れない部分というのもたくさんあったと思うんですけれども、その中でもやっぱりプライド自体を擬人化して我が娘と、語ってた通り、まあ非常に愛情を持ってこのイベントを運営してたというのは多分間違いないことだと思うんですが、この1年のその迷走状態というもので非常に疲弊した部分もあると思います。やっぱり経済的にも非常にきつかったっていうのはあったと思います。それだけテレビの力というのが大きくて、ある意味その格闘技を報道していく僕らとしては本当にこのテレビ依存の形でいいのかなと思ったりもする部分っていうのはやっぱりブレーキがあったりするんですけれども、あえて、やはりビッグイベントとして、たくさんのカードを実現させ、多くの選手たちにギャランティーを提示していくっていうのがこのビッグイベントというかメジャーイベントの一つのスタイルでもあるので、その形を崩すことなく、より大きく展開したいという気持ちは非常によくわかりました。まあ、その彼らも強調してたんですけれども、これは UFC との提携ではない、あるいは買収ではない。UFC は別ブランドで存在し、またそのオーナーは同じ人物が務めるというだけであって、あくまで別組織であるということを強調してましたが、この次に聞いていただく高田信彦本部長、統括本部長のコメントにもあるんですけども、ワンオーナーで2つの団体が1つの傘下に収まるということ自体は果たしてどうなんだろうなという部分、僕らもまだちょっと判断がつかない部分があるんですけれども、そういう形式を取らざるを得なかったっていう事実もあったと思います。とりあえず、非常に、榊林のその、なんていうんですかね、自分の中で整理がまだついていないっていう感情は、この声でよく聞こえたと思います。これから聞いていただく高田統括本部長のコメントというのは逆に、まあその、榊林、経営の全てを背負っていた榊林をねぎらう一方で、新しいビジョンを提示されたということで非常に生き生きとしたものがあると、まあ、アジテーターとしての高田信彦さんっていうのはもうここ数年プライドファンに皆さんご存知だと思いますけども、ある意味僕はちょっとこれを見てて非常に劇場的だなと、お芝居の劇場的であるという感じも受けましたが、いずれにせよその体制が変わるというものを告げるという意味合いでは非常に象徴的な、カラーを出してたんではないかと思います。では、高田統括本部長のコメントを、聞いていただきたいと思います。
そして、まあ、去る者もいれば、そのまま、プライドの魂を持ってこのプライドを新たなステージに向けて進めてくれる頼もしい男がいます。高田さん、ここに来てください。
1996年、6月に私はこの榊原信彦と出会い、そしてプライドを産み落とし、今日まで奇跡の10年間を過ごしてきました。彼はこの10年間人生と誇りをかけてプライド、関係者、そしてファイター、そしてファンの皆さんと丁寧に丹念に磨き上げてくることによってこのステージまで育て上げることができたというふうに思います。今日からは、今までは僕は代表と呼んでいたんですが、今日からは昔のようにバラちゃんと呼ばせてもらえるようになると思いますが、バラちゃん、今日まで本当に熱い10年 お疲れ様でした。そしてこのバラちゃんが愛と信念を持って人生を注いできたプライドをバトンタッチされた我々はこういう思いです。榊原信行、いつかまたこの場所へ帰ってこいで。我々の責任は重大です。このプライドというリングは後世に永遠に残していかなければなりません。おそらくこれもこの出会いをロレンゾとバラちゃんの出会いは戦いの神様が作ってくれた最高の贈り物だというふうに思っています。この競技、そしてリングに上がり戦うファイターをこよなく愛するミスター・ロレンゾ、彼の手にバラちゃんが最も大事にするこのプライドを、プライドという魂をですね、バトンタッチしました。そのことによってこの明るい未来が見えかけた、その未来が心ない信念のない札束にのみ思いを馳せる一部の人間の行動によってですね、破壊される寸前まで来ていました。しかしこの競技の未来、これを守る秩序がこのバトンタッチによって生まれました。最高の神様からの贈り物です。一つ、皆さんの中に誤解があるかもしれませんが、プライドは UFC に買収されたのではありません。わかりますか？ロレンゾというオーナーが野球で言えば2つの球団を手にしたという、 UFC の下でも上でもありません。これからも唯一無二の最高のライバルとしてポジティブな競争関係を築き上げ、この MMA の未来を私は思うんです。これだけのことをやってるんです。10年後20年後の UFC とプライドのライバル、全スポーツとオリンピック、全ジャンルのスポーツやこの2大メジャー MMA の2大メジャーのライバルになるというふうに確信してます。それだけの自負はありますし、それだけの高い誇りを持って我々はこのイベントに臨んでいます。もう一つ、プライドは引き続き世界最高峰のリングであり、世界最高レベルのファイターたちが世界最上級の戦いを繰り広げる、人類最強を決める唯一無二のリングであると、 このコンセプトは USC に譲ることはできません。これを全うしながら、全うするために我々はミスター・ロレンゾの力を借りて、引き続きファンの皆さんと、そして最高のファイターと、世界最高峰のリングを作り続けると、全身全霊を込めて作り続けるという意図でございます。それにはファンの皆さんの応援が何よりも我々の力になります。これからも熱い熱い応援をよろしくお願いします。
さて、ここからは、ロレンツォ・ファティータオーナー、新オーナーの登場です。皆さん、まあ、UFC の買収もすでに6年前の話なので、皆さんもう、あまり、覚えておられないというか、新しいファンの方は全然ご存知ないと思いますが、普段 UFC というのは、ダナ・ホワイト社長がスポークスマン兼経営者という形で表に立つことが多いので、なかなかマスコミの表面に出てくることは少ないんですけれども、冒頭にもお話ししましたけれども、ステーションカジノというカジノチェーンを経営する資産家で、まあその元々なぜ彼が UFC を買収したかというと、ダナ・ホワイトが当時マネージャーを務めていて、ティト・オーティスの個人マネージャーを務めていて、で、ジョン・ルイスの、柔術教室でしたかね、にも、通っていたという流れで、まあ、柔術仲間だったみたいですね。だから、ロレンツォ氏が、その、柔術に非常に興味を持ったと。それ以前には、その、ボクシングのコミッショナーを務めたりという立ち位置で、格闘技に非常に興味があったみたいですけれども、柔術の教室にも通い、その関係性の中で、UFC が当時 SEG と言いまして、セマフォアエンターテインメントグループという会社だったんですが、まあ、今のプライドちょっとに状況が似てるんですけども、全米でその暴力ショーという印象で、センセーショナルデビューをしたのはいいんですけれども、やっぱりその、残酷じゃないかということで、結構風当たりがきつくなって、テレビのペーパービューもなくなるという状況で、非常に資産的に厳しくなって、運営も厳しくなって、なおかつ、開催自体もその都会部、いわゆるその東海岸でも西海岸でも行えないという状況が非常に続いてまして、手詰まりになってたところに、この、救いの船を出したと。当時、まあ、ティト・オーティスが非常にいい勢いで上がってきたので、内部に、インサイダーとして入りつつあったダナ・ホワイトが、やっぱり社長を引き受けたと。いう経緯がありまして、なんて言うんでしょうね。UFC の非常に転機、要するに、その、ロレンツォ自体は、ネバダ州、要するにラスベガスのあるネバダ州で、非常にコネクションも強い、要するに格闘技、規制の格闘技界、ボクシング界にも顔が利いたということで、今までボクシングのビジネスを阻害する新興ビジネスとして、風当たりがきつくなっていた、排除されかかって、市場から排除されかかっていた MMA に対して、生き残る道を提示したという点では、本当にエンジェルって言ってもいいのかな、資本的にも助け。なおかつそのコネクションを利用して、格闘技 MMA に新しい道をつけたという点において、本当にちょっと6年前の UFC 買収劇が被る部分があるんですけれども、でダナ・ホワイトという非常に辣腕なマネージャーが結局社長に収まることによって、新しい展開、要するにもう全米で、まあ皆さんご存知だと思いますけれども、UFC の新人を発掘しようという、リアリティショー、アルティメットファイターという番組を開始して、最初は僕らもこんなコメディみたいな番組が何が格闘技ファンに、アピールするんだろうと思ったんですが、まあ若い選手たちが次々に、登場するようになり、やはり UFC の在り方自体を変えたと言ってもいいと思います。で、まあ日本で当時プライドというのが上がってきた時に、その演出法だとか、あるいはテレビプレゼンテーションとかというものを上手に学んで、アメリカの中で、アメリカ文化の中でそれを活かしていくっていう手法を非常に上手に取った経営グループなので、今回、まあ、ダナ・ホワイトは UFC 側の人間として、プライドの経営には関わらないと思いますが、新しいプライドの展開を導こうとしているのではないかということで、ロレンツォ・ファティータ オーナー。そして一方で榊原社長のですね、擬人法を使うならば、養子に出されたプライドを横で眺める実施であるという立ち位置かな、の UFC の社長であるダナホワイトっていうのは非常に複雑な心境もあると思うんですけれども、その辺のその僕らは全然別の道を行くんだよという非常にエネルギーの溢れる発言っていうのがあったと思いますので、それを合わせて聞いていただけるといいと思います。結構ダナのこのなんていうかアジテーターとしてのこのなんかセンスの良さっていうのがここで伝わってくると思います。
Ladies and gentlemen, we are pleased and proud to introduce the new pride owner, Lorenzo Fertitta.
Thank you, Mr. Takada and Mr. Sakakibara, for those very nice words.
非常に素晴らしいお言葉をいただきまして、Takada さん、そして Sakakibara さん、どうもありがとうございます。
Now I would like to unveil to you Pride Worldwide.
ここでプライドワールドワイドをご紹介いたします。
I'm happy, very, very happy today, tonight, to announce the combination of the two biggest and two most important MMA organizations in the world.
世界で最も大事で、そして世界で最も重要な総合格闘技の二つの団体が一緒に協力して、そして戦うことができるということを今日発表することができて、本当に幸せに思っています。
I've been a fan of Pride for many years.And I have enormous respect for what Mr. Sakakibara and the rest of the Dream States team has been able to accomplish over the last 10 years.
私はプライドの大ファンです。そして Sakakibara さん、ドリームステージエンターテインメントのスタッフの皆様がここ10年間かけて達成したことに対しては本当に大きな尊敬の念を持っています。
It was about 7 years ago that I was sitting in my home in Las Vegas.And I had the opportunity to buy on pay-per-view a show, a new show for me, and it was called Pride.
あれは7年ほど前でした。ラスベガスの自宅で、ペーパービューを自分で購入をして、今まで見たことのない大会を見ました。それがプライドという名前の大会でした。
And for me, that was the beginning of the love affair with this brand. I sat there and watched an epic battle between...Kazushi Sakuraba and Royce Gracie that lasted for an hour and a half. And I saw the production and the quality of the show, and I was completely blown away.
そこから私のプライドに対する、いわゆる恋愛感情にも似た愛情が始まったのです。サクラバ選手とホイス・グレイシー選手の1時間半にもわたる激しい戦いも見ました。プライドの大会を見るたびに、素晴らしい大会の内容、演出にいつも心が吹き飛ばされるぐらい感動しました。
Then a short time later, I was invited to come out to a live event, and I had the pleasure of going to the Saitama Super Arena to see Danilo Silva beat Kazushi Sakuraba in another great epic battle.
そしてそれからしばらくして、埼玉スーパーアリーナにご招待いただき、実際に生で観戦するチャンスを得ました。その時にも桜庭選手の有名な試合、バンダレ・シルバ選手との試合を見ました。
After seeing the event live and seeing the incredible level of the production and the quality of the fighters and the athleticism, I was hooked on Pride forever.
その時ライブで見て、本当に信じられないぐらい高い質、信じられないぐらい素晴らしい選手の試合を見て、私の気持ちは本当にプライドに釘付けになりました。
One thing that you must understand about me and about the reason for this transaction is that I'm a huge fan. Bottom line, I'm a huge fan of MMA. This is not about business. It's not about making money. This is about putting together the dream fights that me and you as a fan have always wanted to see.
皆様にここでどうしても理解していただきたいことがあります。それは私がなぜこの取引をすることを決めたか、その理由です。その理由は本当にたった一つしかありません。それは私がこのプライドを心から愛していて、そして総合格闘技を愛しているからです。金のためでもありません。ビジネスのためでもありません。私は本当に心から皆さんの夢、そして自分の夢を叶える試合を見たいんです。
It's been 6 years now since the UFC has been purchased by myself and my brother and Dana White. And through his leadership, the UFC has now become a global powerhouse.
6年前に私とそれから兄弟のフランクが UFC を購入しました。そしてダナ・ホワイトが社長につきました。ダナのリーダーシップのおかげで今 UFC は大きな成功を収めています。
When that purchase happened, we were so enthusiastic that we could turn the UFC around and make it something huge. This is a little bit different because Pride is already a global powerhouse.
UFC を買収した時には、ここから UFC を育てていこう、大きくしようという、そういう気持ちがありました。でも、今回は全く違います。もうプライドはすでに確立された非常に大きな存在だからです。
But it is with that same enthusiasm that it brings me a tremendous amount of joy that I'm able to pull these two great organizations and two great brands together to create the most powerful and preeminent group of fighters and shows that has ever been seen in the world of MMA.
ただ私の情熱はその時と変わりません。心から湧き起こってくる喜びも変わりません。今私がこの2つの世界で最もパワフルで、最も有名で、そして世界で最も優れた選手を持つ団体をその頂点に立つことによって、今後の MMA の将来、そしてこのブランドの素晴らしい価値を維持していくことができます。
So now I'd like to give you a little taste of what the future may hold.
私が考えている未来がどんなものか、ここで皆さんに少しご紹介したいと思います。
10年の助走が終わり、100年の未来。
それでは部長、ちょっと一言お願いします。
Thank you. As I said before, this transaction advances pride in the UFC way beyond and light years ahead of any other MMA organization. And I can't tell you how happy I am. The UFC obviously is like my baby. Now I have another. And I love both just the same. We'll continue to make pride a preeminent brand and grow this business around the globe.
これからプライドと UFC が今皆様がご覧いただいたような世界を繰り広げていきます。そしてこのプライドと UFC という2大ブランドが総合格闘技の世界で他の団体をはるかにしのいで、まるで光に乗っていったのではないかというぐらい遠いところに行って、そしてこの世界をリードしていきます。UFC は私にとって子供です。今新たな子供が加わりました。そしてプライドは今後も素晴らしいブランドで居続け、私はこの2人の子供を同じように愛し続けます。
ありがとうございました。
ここでメッセージが届いておりますので代読させていただきます。
2007年3月27日、親愛なるプライドファンの皆さん、今日のこの発表を聞いてとても心の高まりを感じています。今日のこの発表はすなわち今も私が敬意を表して表してやまない敗北という二文字を知らないあの選手に、私がもう一度挑戦する場を用意してくれるのであろうと勝手に解釈をしています。なぜならあの日の悔しさは未だに私の安眠の邪魔をする日があるからなのです。説明しなくても私のこの思いは皆様にも十分理解してもらえるでしょう。皆さんに日本で会える日を楽しみにしています。ミルコ・プロコップ。
Now I would like to call up on stage my very close friendThe president of the UFC, Mr. Dana White.
それではここで私の親しい友人である UFC の社長、ダナ・ホワイト社長にステージに来てもらいます。Ladies and gentlemen, please welcome UFC representative Dana White!
UFC 代表、ダナ・ホワイト!
Dana! Dana! Today is a great day for me. I'm very excited today.
今日は私にとって本当に大きな日で、とてもエキサイトしています。
Many of you know for years, I've been coming back and forth for 7 years, challenging pride and pride fighters to fight the UFC.
もう皆さんご存知だと思いますけど、ここ7年間、何回も何回もプライドに、そしてプライドの選手たちに、UFC の選手と試合をしろと言ってきました。
And I'll have to disagree with something that Mr. Saki Kibara said earlier. He was talking about all the other MMA organizations that are coming up and climbing up the ladder. I laugh at that. I think they're all a joke. The only two companies in this world that matter are the UFC and Pride.
それから先ほど Saki Kibara さんが今本当にウゴのタケノコのように MMA という頂点を目指していろいろな新しい団体がはしごを登ってきているということを言いました。でも私はちょっと意見が違います。みんな他の団体はある意味冗談のようなものです。この世には2つしかありません。 UFC とプライドだけです。
Being a fighter, fighters are born with something that most normal people don't have. It's something inside of them that they're born with that regular people do not possess.
戦う選手であるということは、実は生まれながらにして普通の人とは違う何かを持って生まれているということになります。選手というのは生まれながらにして他の人とは違うんです。
And one of the things in life for a fighter is to be able to challenge himself against the best fighters in the world, to find out who really is the number one fighter in each weight class. Money is great, it's great to make money, but at the end of the day what a fighter wants to leave behind is his legacy. Who is the best fighter in the world in each weight class? How does he test himself?
それは 選手としての人生を歩む以上、選手が一番知りたいことは誰が一番強いのかということです。そしてその一番強いものに向かっていく、この挑戦する魂こそが選手の生き様なのです。どの階級で誰が一番なのか、そして自分がそれを目指す、つまり選手にとっては実はお金よりももっと大事なことがある。それは自分の足跡を選手として残すということです。
So finally, after 7 years, we're going to be able to answer all the questions we've been waiting to answer. All the challenges we've been waiting to make happen are now going to happen. We get to see the great fights like Fedor versus Randy Couture, Shogun versus Chuck Liddell, Gomi versus George St. Pierre, Dan Henderson versus Anderson Silva, Josh Barnett versus Andre Arlovsky. Whatever the matchups might be, we finally now get to set the best matches ever. We, as an organization, Pride as an organization, and you, the fans, all benefit, and the fighters, to find out who really is the best fighter in the world.
ようやくこの7年間、私が挑んでも挑んでも叶わなかった夢がついに叶うようになりました。皆様の前に夢のような戦いが繰り広げられます。ヒョードル選手対クートラ選手、将軍対リデル選手、ゴミ選手対サンピエール選手、ヘンダーソン選手対アンデルソン・シンバ選手、それからジョス・バーネット選手対アンドレ・アレスタ選手、こうした戦いを今まで見ることができなかった。でもこれからは夢ではないんです。そしてこの夢のような戦いを見るということが、私たちにとってもファンにとっても、そして選手にとっても最も大事な何かをもたらしてくれます。
And make no mistake about it, I don't care that Lorenzo bought the UFC, Pride, the UFC is coming here to kick your ass.
それからもう一つ大事なことですけれども、ロレンゾがプライドと UFC の2つのオーナーになろうが、そんなことは自分には全く関係ありません。ロレンゾとプライドの関わりは自分には関係ない。私はただプライドを叩きのめすだけです。
Thank you very much.
ありがとうございました。